今日恵みをいただく御言葉は創世記の17章1節から5節までです。創世記17章1節から5節。アブラムが99歳になったとき、主はアブラムに現れこう仰せられた。私は全能の神である。あなたは私の前を歩み全きものであれ。私は私の契約を私とあなたとの間に立てる。私はあなたをおびただしく増やそう。アブラムはひれ伏した。神は彼に告げて仰せられた。私はこの私の契約をあなたと結ぶ。あなたは多くの国民の父となる。あなたの名はもうアブラムと呼んではならない。あなたの名はアブラハムとなる。私があなたを多くの国民の父とするからである。アーメン。一言お祈りいたします。私たちの主の主、王の王、イエス様、イエス様をどれほど王と私たちはしているでしょうか。また私たちはどれほどあなたを主とし、あなたを主人とし歩んでいるでしょうか。あなたの望まれることは一体何か、そして私たちは何を求め、何を考えて行動するべきかを今日教えてください。この語るしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人の思いと心と体を清めて、今日もあなたの命にしっかりと浸り、あなたに慕い求め、あなたを恐れ敬うことを今日教えてくださいますように。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この箇所はですね、今年、主日礼拝において、見ました。そして何度か、この箇所を、ね、見ております。この箇所は、もう皆さんね、よくご存知で、主の御前に歩みなさい。主の前に全きものであれ。私の前を歩み全きものであれと書いてありますね。そして歩むという言葉、これは、ハーラフという言葉だと、皆さんはもう、今年、何度か、繰り返し聞かされているかと思いますし、また皆さん自身も、自分の名前に H をつけること、ハーラフのハを、つける、という、ことで、もう本当に私たちは主の御前を歩むものだ、全く新しく名前を付け加えられたものだと、そういうことを私たちは、今年、そのようにして、互いを励まし合ったこともまたありました。で、今回特にですね、主は一体何を求めておられるのかという観点で、見ていきたいと思います。主は皆さんに何を求めておられるか。ここ、主日でいつぞや学びました通り、私の前を歩みなさいというこの命令形、ヘブライ語では、協調形、ヒットパイル形という、特別な協調形が用いられており、どう特別かと言いますと、自ら率先して、という意図が込められております。あなた方は自ら率先して私の前を歩みなさいという、形がここ、ハーラフしなさいというところに使われております。自ら進んで歩むということですね。どういうことか。皆さん、今、自ら進んで何かしているでしょうか。アメン。礼拝においても、仕事においても、自ら進んでやるということ、これは自分のアイデンティティに従って、自分の支配によって、 自分が主体性を持って、なす。それは、ね、楽しいことですね。それと逆の、ね、させられていること。これ楽しくないですね。仕事においても、また礼拝においても、させられている。ね、御言葉の宣言、させられている。これですと、ちょっと楽しくない。何かあまり、効果がないんですね。まあ、ある程度の効果はあるんですけども、でも、させられ感に従ってやるとするならば、それは、なんか自分の人生を生きていないかのような、自分の手で歩んでいないかのような、つまらない歩みです。それの逆、主体性を持って自分でする、自らする。これ楽しいです。主体性を持ってやること。仕事の面においても、また、御言葉においても、礼拝することによっても、自分から進んでやるということであるならば、これ本当に楽しいです。神様が命令しておられるのは、ね、自ら率先してやりなさい。ね、自ら率先して私の前を歩みなさい。ということが、このアブラムが99歳の時、もうね、あと1年で、これからアブラハムとして多くの国民の父となる、ね、その直前に神様が命じたことです。皆さん、祝福に入る直前にこの脱ぎ捨てを行わなくてはなりません。作り変えられをね、していただかなくてはなりません。すなわち、もう、やらされ感、ね、もう、人に命じられて、人にやらされて、そういうことをする。これを脱ぎ捨ててですね、もう自ら率先して主の前を歩もう。何が主の御前に喜ばれることなのか。ね、それを私たちはこれから歩んでいくべきです。冒頭でお見せしましたのは、三箇所のですね、六章です。ここにおいても、主が何を求めておられるのか、一体どのようにしたら私は主に喜ばれる歩みをするだろうか、ね、あの捧げ物、この捧げ物をすることだろうか、ね、自分の最も大事な子供を捧げることだろうか、ね、そういったことを、三箇は、いろいろと、案を出したんですけど、でも結局行き着いたところはこのアブラハムに与えられた命令と全く同じなんです。三箇所の六章の六節から八節です。私は何をもって主の前に進み行き、意図高き神の前にひれ伏そうか。全焼の生贄、一切の子牛をもって御前に進み行くべきだろうか。主は、幾千のお羊、幾万の油を喜ばれるだろうか。私の犯した背きの罪のために、私の長子を捧げるべきだろうか。私の魂の罪のために、私に生まれた子を捧げるべきだろうか。主はあなたに告げられた。人よ。何が良いことなのか。主は何をあなたに求めておられるのか。それは、ただ公義を行い、誠実を愛し、へり下ってあなたの神と共に歩むことではないか。アメン。アブラハムに主が命じられたことと全く同じですね。あなたの神と共に歩むことではないか。ハーラフすることではないか。それが私たちに神様が求めておられることです。それも自ら率先して進んでやることです。皆さん、アルバイトと経営者の違い、アルバイトと社長、どう違うでしょうね。どういうところが違いますかね。まあ、もちろん収入は違うでしょう。その他にも、どこが違うと思いますか。アルバイトは、雇われて、お金でね、もう、時間いくらいくらで雇われてやってますね。それに対して社長というのは、自分の会社を責任持ってますね。自分で考えて、どういう商品が売れるのかな、ね、どういうことがお客様に喜ばれるのかな、自ら率先して考えてます。ですからね、主体性を持って、そのことを、社長は、自分の会社を経営して、また働くこともします。日夜、どのようにしたら売り上げがアップするかな、どういうふうにしたらお客さんは喜ばれるかな、そういうことを自ら率先して考えます。 アルバイトの人も、まあそういう人も中にはいるでしょうけれども、でも、なかなかね、自ら率先して、この会社どうやったら売り上げアップするかなとか、ね、どういうふうにしたらお客さん喜ぶかな、まあ、そういうことを、社長よりは、そういう意識が、低いでしょうね。まあ、時間でいくらいくらで、雇われているからです。皆さん、霊的アルバイトをもう卒業してください。ね、皆さんは自ら霊的経営者として皆さんの人生をマネージしていくべきです。皆さんの人生、どうしたら主に喜ばれるのか。ね、自ら考えて、ね、自ら行動するべきです。そして行動した結果においては皆さん責任を取るべきですね。もうアルバイトはある時突然仕事をほったらかして、ね、もう今日休みますというかいう電話もしないで、そのまま、サボる。ね、そういうことを、まあ、ある程度は、ね、まあ、本当は許されないんですけども、まあ、そういうことをしても会社に対してはあまり、ダメージは少ないですけども、でも社長が、ね、もうちょっとこの経営やめたって言って、まあ、ある日突然休むとしたら会社のダメージは大きいですね。皆さん自身の人生は皆さん自身で、ね、経営、マネージするべきです。皆さん自身の人生の社長は、ね、皆さんですね。そして、皆さんの、よりもさらに背後にはキリストという真のボスがおります。皆さんにとっての真の上司はキリストです。会社の社長といえども日本国憲法の法律には従わなくてはならないと同じように皆さん一人一人も、ね、自分の人生の、経営は皆さん自身によって任されているのいるんですけども、しかしこの御言葉という誠の法律、誠の法、これを犯したところでは、皆さんの人生は、ね、どんどん衰退していってしまいます。会社の経営も、ね、同じですね。会社、社長が、ね、ちょっと今日、あまり、会社に行きたくない気持ちだな、勝手に休んで、で、従業員をほったらかしてっていうならば、その会社の信用はどんどん失って、また従業員の信用も、ね、周りの世間体もどんどん信用を失っていってしまいますね。それと同じように、皆さん自身も、ね、周りに対して信用を、どれほど振りまいているか、ね、それは皆さん自身がいかに誠実に歩んでいるかに、かかります。この御箇所の6章8節で、ね、主はあなたに告げられた、人よ何が良いことなのか、主は何をあなたに求めておられるのか、それはただ公義を行い誠実を愛し、へり下って、あなたの神と共に歩むことではないか。アーメン、ね。会社を無断欠席してサボること、これは抗議でしょうか、誠実でしょうか、その真逆ですね。それと同じように、ね、皆さんが御言葉にあって歩むこと、イエス様と共に歩むことを、これをね、ある日いきなりやめること、これは誠実でもないし、抗議でもない。ね、主に喜ばれないことですね。皆さんはただ、へりくなって、神と共に歩むこと。これが、ね、皆さんに求められていることです。ね、御箇所においても、命じられておりますし、神様がアブラハムを、ね、アブラムからアブラハムに作り変えるときも、ね、あなた自ら率先して、私と共に歩め、ね。そのことを神様は命じられました。ですから、私たちは本当に神様は何を喜ばれるのか、これをいつも意識して歩むべきです。ね、もう今年も残りが少なくなってきております。本当に霊的にですね、アルバイトは卒業して、もう経営者として、社長としてのマインドを持って、ね、自分の人生を、ね、しっかりと切り盛りして、また自分の、ね、礼拝においての歩み、また、信仰者としての歩み、これをしっかりとですね、皆さん自身、自ら率先して主の御前に歩むもので、皆さんあってください。もう一つ、第一テサロニケの手紙の4章を開きたいと思います。第一テサロニケ4章、1節から8節です。 第一テサロニキの4章1節から、終わりに兄弟たちを主イエスに会ってお願いし、また勧告します。あなた方はどのように歩んで神を喜ばすべきかを私たちから学んだように、また事実今あなた方が歩んでいるように、ますますそのように歩んでください。私たちが主イエスによってどんな命令をあなた方に授けたかをあなた方は知っています。神の御心はあなた方が清くなることです。あなた方が不貧困を避け、各自わきまえて自分の体を清く、また尊く保ち、神を知らない異邦人のように情欲に溺れず、またこのようなことで兄弟を踏みつけたり欺いたりしないことです。なぜなら主はこれらすべてのことについて正しく裁かれるからです。これは私たちが前もってあなた方に話し、厳しく警告しておいたところです。神が私たちを召されたのは汚れを行わせるためではなく、清潔を得させるためです。ですからこのことを拒む者は人を拒むのではなく、あなた方に聖霊をお与えになる神を拒むのです。アメン。ここでも全く同じことが命じられておりますね。主と共に歩むこと。このテサロニケの人たちは、どのようにして、主イエスと共に歩むべきか、もうあなた方はもうすでに学んだ。そしてあなた方がその学んだように、ますますそのように歩んでくださいとパウロは進めております。ここでも今年皆さんに特にハーラフということで、皆さん神様と共に歩むということ、それも自ら率先して歩むということを皆さんはすでに聞いておりました。どうか皆さんはこれからもますますそのように会ってください。今年は何かしてもらったことが多い、何か命じられて、御言葉宣言はって、聞かれてそうしてやってきたことが多かったとするならば、今度から自ら率先してですね、それを宣言していきましょう。御言葉を覚えるということにおいても、また礼拝を捧げるということにおいても、神様を喜ばすということにおいても、どうか皆さん自ら率先して行ってください、御言葉を、宣言しないと、パスターがうるさいからとか、カウェさんがうるさいからとか、だからやる、こうした、もはや、やらされ感という、もうこれつまらないです。こんなつまらないことは、もう卒業して、自分から進んで、御言葉を守り行おう。そうすると、どんどん皆さん良くなっていってるじゃないですか。皆さん、御言葉を覚えて、御言葉宣言したら、皆さんの人生でより、健やかなことが起こりましたね。より嬉しいことになりましたね。御言葉が覚えたらこんなにも嬉しい、こんなにも楽しく、こんなにも自分が良くなった、周りも喜んだ、そういうことを、今年一年いろいろと皆さん体験してきたところです。どうか皆さんはこれからはますますそのようになりましょう。神様の御心は皆さんが清くなること、全く物になること。皆さんはどのようにしたら、清らかになるか、全くものになるか、それは、皆さんが何か、とてつもない犠牲を捧げることではありません。いやいやながらの犠牲を、神さんはそれは喜ばれません。あの御箇所で先ほど、この御箇は私は何をもって主の前に進み行こうか、一千の子牛を、羊を捧げればいいだろうか、幾万の油を捧げれば神さんは喜ばれるか、私の長男を捧げれば喜ばれるか、そんな、犠牲よりもむしろ神様が望んでおられることは、ただ公義を行い、誠実を愛し、へりくだって あなたの神と共に歩むことではないか。ね、ミカ書の6章8節に書いていた通りです。ただ、ね、神様と共に歩むこと。それも、ね、ただ公義を行うこと。誠実を愛すること。ですから、ね、周りの兄弟姉妹に対し、また、ね、親兄弟に対し、また職場の方に対して、誠実で歩みましょう。誠実であること。それは、ね、しっかりと約束したことは守ること。ね、時間を守ること。また、ね、おはようございますとか、ありがとうございます。まあ、そういった挨拶をすることも誠実ですね。ですから、キリスト者は世の中において徳と呼ばれていることを、これに特に心を留めなさいとも言われております。ね、世の中における常識、これを、ね、これ、神の国のことに比べれば、まあ、小さいことのように思えるかもしれないんですけども、でも小さいことに不忠実であるならば、神の国という大きなことについても不忠実になってしまいます。どうか皆さんは、この小さなことに忠実であってください。ね、小さなことに誠実であること、また公義を愛すること、そして神様と共に歩むこと、これを、それも自ら率先して行いましょう。どうか皆さん、ね、これからの歩み、今まで、もし何かやらされてきたかな、ちょっとつまらないな、思いが、もしあるようでしたら、これから本当に自ら率先して、この神様と共に歩むこと、これを蓄えていきましょう。ね、これはですね、本当に素晴らしい祝福を伴った、祝福の行動です。何しろ、ね、アブラムがアブラハムになるんです。ね、ハーラフのハ、共に歩むという H がつくだけで、ね、父っていう言葉から、ね、多くの国民の父という言葉になるんです。ね、サラもそうでした。サライという、ただの王女から、サラという、ね、多くの国民の母、王女、神と共に歩む王女という名前に、作り変えられます。そして神様は、ね、アブラムに、ではなく、アブラハムに対して、この、多くの国民の父という、その約束を与えられました。そして、ね、アブラハムを祝福する者は、祝福される。呪う者は呪われる。この約束、どうか皆さんも、ね、神様と共に、自ら率先して歩むということによって、獲得して、ますます幸いと祝福を得ていく、これからの皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ、愛する様。本当にあなたと共に歩むということ、あなたの御教えを守り行うということ、これを私たちは自ら率先して行うものでありますように。そして生徒たち一人一人が、しっかりとあなたに喜ばれることは一体何かを自ら考え、自ら行動するものでありますように。言われてきて、そしてやっと御言葉を読むとか、御言葉を覚えるとかではなく、むしろ神様に喜ばれたいから、祝福もっともっとされたいから、御言葉を覚えて、御言葉を宣言したら、どんどんどんどん自分が清く、新しく、よりよく作り変えられていくから、だから、自ら率先して御言葉を覚えよう。御言葉を守り、行おう。どうか、このたしなみを生徒たち一人一人に与えてください。霊的アルバイトではなく、霊的経営者として、自らのアイデンティティを駆使して、自ら主体性を持って自由に、御心を守り行う私たち一同であり、この天聖教会であり、これに預かるすべての生徒たち一同でありますように。今日いただきました御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。それでは皆さん一人一人がこれから各自祈る時を持ちましょう。自ら率先して主に喜ばれることは一体何か、それを求め、そしてそれを御言葉に調べ、御言葉から示されたのであるならば、その通り行動できるようにと、 今各自がそれぞれ祈り求める時を持ちたいと思います。